ワンサイズポッドキャスト、
ちょいずれ
アンテナおまけ。
1月31日のおまけ配信でーす。
おまけ配信でーす。
いや、あっという間にね、2008年も1ヶ月ですよ。
経っちゃった。
あと11ヶ月。
守っちゃった。
同じような思考回路でな。
大丈夫、どこのラジオ番組も言ってるから。
大体やってるよ、大体やってる。1ヶ月ね、どうですかね。急に年末で宣言したあれとかどうですか。
あー、ひとまず今んとこ風邪は全然ひいてない。
あ、
ひとまず今んとこファッションは、
が、
うん、
うん、が、
まあまあ手持ちの札で、
いずれまあおまけ配信でファッションチェックやる予定だからね。
おお、
まあ、まあ僕も今のところこういろいろポッドキャスティングブログに上げて、あ、じゃあ平井さんのね写真をいろいろ上げてるんで、
うん、
まあリスナーさんは結構チェックしてくれてると思いますよ。
ほうほう、
ね、なんとも言えないアンニュイな顔の平井さんがたくさんこれから、僕らだからその一応こう唐突なチェックをするっていう形なので、撮りますよとかあんまり言わないんですよ。
どうだね。
カメラ取り出して、プチって撮るんで、案外ね、平井さんも気づいて、あ、撮られんのかなって思いながら、もう別に顔は決めてないっていう、に、アンニュイな顔をして撮られてるんで。
中途半端だな。いいけどさ。
なかなかね、こうなんか、オフの平井さんみたいなね、写真がちょっと面白い。まあ、あと関係ない話ではあるんですけど、
うん、
前回放送の最後に急に言いましたけど、ちょ、僕らなんかね、お部屋がね、
はい、
お部屋が見たいってことになったの。
うん、
なんかみんな部屋どうしてるっつって、それもきっかけが、僕がこの前、家具をね、変えたいと思ったわけ。今多分ブログに僕の前の部屋のデスク周りが、写真で僕のブログの方に上がってると思うんですけど、結構ね、机、パソコンデスクを一個置いて、
うん、
その横に学習机を置いて、
うん、
っていう感じでやってたんで、ちょっとね、ぐっちゃぐちゃだったんですよね。
うん、
あと物多いし。それももう一掃してしまおうと思って、
うん、
その二つの机を取っ払って、
はいはい、
で、事務机あるじゃん。会社に置いてあるようなやつ。
うん、
あれをドーンと一個買って、
オフィスデスクってやつ、
ね。でかいやつ、うん。で、あとでかい棚をドーンと買って、
うん、
こう、綺麗にしたんですよ。っていう話をちょっと自慢げにしてたら、
うん、
中澤さん家があれで、とか、平井さん家は最近こうで、みたいな話が出てて、うん、じゃあちょっと写真で大事に見るってことでね、
うん、
なったわけですよ、
うんうん。
ということで、緊急企画3人のお部屋公開！ということでね、お部屋公開の企画ということで、おまけ配信ならではの特別企画です。うん、
はい、
今回は、リスナーの皆さんにちょっとした注意がございます。
はい、
こちらですね、お部屋公開ということなんで、まあ、実際ね、お部屋を見ながら喋りたいと思うんですよ。
ええ、
ただね、うん、これ、ポッドキャストラジオなわけで、
うん、
実際ね、音から映像を見るっていうのは難しい。
そうですね。
これは難しい。うん、ただ僕ら前々から言ってるように、ポッドキャスティングブログで画像を上げることができるわけですよ。
うん、
なので、今回皆さんぜひね、ポッドキャスティングブログを開きながら、このポッドキャスティングを聞いてほしい。
そうですね。
ええ。
う
ん、で、またね、こう、ポッドキャスティングブログ、ブログって縦長じゃん大体、
うん。
ブログ開いたことない人のために言っておきますけど、大体縦長なんですよ。うん、ええ。で、あと、斜めに文字が書いてあるんですよ。うん。うん、で、あとね、こうね、大体ね、アラビア語でね、今、うん、今の流行りが、
ほらほらほら言い過ぎや、それ。
ごめんなさい、後半嘘でした。だからまあ、ブログで縦長、記事がね、縦長にデーンとあるわけですよ。
そうですね。
で、写真を縦長に並べてあるので、
うん、
こう、ラジオを聞きながら、画面をスクロールしていただくと、僕らと一緒にね、1枚目、2枚目、3枚目ってこう、いろいろ一緒に時間を刻んでいけると思うんで、ぜひ、そちらね、写真を見ながら聞いていただきたいと思います。あとね、最近iPod Touch ってのがあるじゃん。
あるね。
あれね、ラジオを聞きながらネットを繋げるわけですよ、1台で。だからね、ぜひね、この、ハイテク機器をお持ちのあなた、うん、僕持ってないんでわかんないんですけど、iPod Touch を持ってるあなたはね、ぜひこれを聞きながら、うちのホームページにアクセスして、ポッドキャスティングブログを開いてみて
ください。すごい、最新機器も。
これね。
フォローする。
これはなかなか、写真を見ながらラジオを出すっていうね、結構こう、リスナーを縛る。このやり方はね、なかなか素人じゃやってないと思う。
ちょっとね、大変かもしれないですけども、お願いしますわ。
ということで、うん、皆さん準備はできましたでしょうか？ワンサイズのホームページから、ポッドキャスティングブログを開いていただき、でですね、もっと読むっていうボタンを押して、もっと読むっていうか、なんかね、その、記事の下の方のリンクを開いていただくと、全部の写真が出ますので、全部の写真出たら止めといてください。今から写真を追っていきますんで、皆さん準備できましたか？いいですか？平井さん、こういう時ってどうやって聞くんだろうね。
ああ、こういう時は。
満喫？
満喫満喫。
あ、満喫？うん。平井さんもね、やっぱ買った方がいいよね。あ、パソコン
ね。そうそうね。
マジで。
そろそろやっぱね。
買ってあげないけどね。
あ、だから iPod Touch にしちゃえばいいんじゃない？
あ、そうそうそう。
iPod Touch だったら、
パソコンよりは。
そう、安めのモデルだったら3万ぐらいで買える
から。で、時々カスヤに渡して、これ更新しといてってやつ。
そうそう。サクサクっとやってあげれば。そしたら結構ね、いいと思うよ。
いやでもパソコン買うよりは。
そう、例えばポッドキャスティングブログを見ながら、ポッドキャスティングを聞くっていうのは携帯からできないからね。
そうやな。
それはね、まあ今後、じゃあ、平さんはもう今年中にパソコン欲しいなっていう。
欲しいな。
欲しいなっていう方向でやっていきましょう。決して買うとは言わないけど。
もしくは、ちょっと妥協法だけども、安い iPod と携帯電話で並行して。
頑張る。
頑張る。
ということでね、まあ、雑談挟み、皆さん準備はしていただけましたでしょうか。はい、それでは、参りたいと思います。お部屋公開、お部屋公開。まずはですね、平井さんの部屋から。
平井さんの部屋から。
見ていきましょう。はい、1枚目がこちらです。これね、平井さんの部屋ですね。
はい。
まあ、まあ僕ら3人で行って、ポッドキャスティング収録したこともあるんで。
そうですね。
はい、これ見たことあるんですけど。
あんまり変わってない、ね、
このね、写真の下の方にあるこれ。これヒーターですよね。
まあそうですね。
これ、例のヒーターですよね。
例のヒーター、
ね。結構よくブログに取り上げてますが、焦がしちゃうですね。
毛布とかを焦がしちゃう。チーター
ズねえなあ、おい。
写真を撮ってるこの時もこうこうとついてる。
寒いからね、部屋が。
あ、でもこれ以外の暖房器具は使ってないんですか？
一応エアコンがあるけど。
エアコンどこら辺についてるんですか？
カーテンの上あたり。
あ、ここ、写真で言うと左上のあたりについてる。使わない。
使わない。なんか、
あんまり効果を感じない。
そんな、
こたつは眠くなっちゃうから使わない。
これ机の上に乗っけたらどうなの？
あーって、いやいや
いや。だって、平井さんの寒い寒い病院は足も寒いから。
そうそうそう。全体的にこう、だから、いつも、ヒーターに向かって、こう、三角座りとか。
何落ち込んでんの？
だから、あれ、ちょっとまたお金かかるかもしれないけれども、寝てる時もつけっぱなし？
いやいやいや、そんなことない。
そんなことないよね。
いや、体温めて布団に潜り込むんだよね。
そうそうそう。
だいたいそうだよね。
じゃあ、それでどうして毛布焦がすの？
たまにっていうか、結構、それでも寒いから、上から毛布をかけ、
かぶって、
三角座りで上から毛布をかぶって、
で、この写真で言うと、右下あたりにテレビがあるんですよ。
はいはいはい、
で、右下のところを見ながらになると、ちょっとこう首が痛くなるから、こう体ごと、毛布を、
ちょっと待って、ヒーターを動かせよ。
いやいやいや、なんか、ヒーターは定位置で。行きたい。
行きたい。
行きたいじゃねえよ。
このね、平井さんの考える矛盾がすごく面白いんだよね。
あれ？
いや、だって、今、この写真見れば、多分分かると思うんですけれども、燃えそうなもんばっかじゃん、周り。
そう、周り布とかね。俺の上カーテンだしね。
俺の記憶が正しければ、テレビ側の方が燃えるもの少ないと思うんだけど。
いやいやいやいやいや、でも、ヒーター、この定位置がいいの。
もう、どこでも動か
ん。わかりません。ただ、もう何かに火ついたらこの部屋アウトだとは思う。
そうそうそう。
じゃあ次の写真に行きましょう。
はい。
こちら。この壁に貼ってあるのは、パッと見何なのかわかんないんですけど、これは何なんですか？
これはポストカードですね。
あ、なんか映画とか？
いや、関係なく、映画のもあるっちゃあるけど、一応、なんか、なんて言えばいいのかな、お店とかショップとかそういうところで、よく、
お店とかショップ。お店とかお店だよね。
お店とかお店で、よく、ポストカードが無料で配られてる。
ああ、置いてある。あるあるね。
はいはい。そこから、なんか、あ、これいいなって思ったのをチョイスして、持ってったり。で、持ってって、で、あ、ここに貼ったらいいかなって。
さすが雰囲気で生きる男。
そう。この人雰囲気でおしゃれな空間を作ってないよね。
そんなファッションもやればいいのに。
次のページ、次のページじゃない、ページは僕だ。次の写真の、
はい。
このね、次の写真も、CD とかのね、かけてあって、いろんなジャケットがあって、おしゃれな感じなんですよ。
おしゃれ。
おしゃれな感じなんですけど、右上の方にあるこいつ、この、
あらあら。
このプラモ的なこいつは、
僕にとってはすごい馴染みのあるやつ
だな。こいつ何ですか、
これは百式ですね。
百式ですね。
はい、
百式ですよ。
なぜ、
バジーナ
なぜこいつこんな存在感。
ああ、こいつは、誕生日もらったんですね。
へぇー。
友達から。
へぇー、ね。
で、もう、その、定位置
で。思い出の百式が定位置
で。希望の品なの、これは。はい、
え、
希望の品なのこれ。
いやー、サプライズ的な。
嬉しかった。
なんか平井さんと関係ある感じでもらったの？
ああ、もう、ガンダム
好きの、
まあ、好きだから、ってことで。
ちょっと好きだからって。友達も感覚的なんだね。ぼんやりした感じでね。うん、なるほど、こんな感じですね、平井さんのお部屋は、はい、
そうですね、
全体的にこうニュアンスでおしゃれっていうそんなお部屋みたいでした。
はい、
はい、でですね、続いてあの机周りを整理した僕の部屋に参りたいと思います、
はい、
まあ、平井さんがね、あのこう結構感覚でおしゃれだったじゃないですか、
うん、
僕はね、あの対比してかなりねお仕事的な
スマートな
部屋です。
デスクワーク、
はい、まあ、カスヤの写真、これ縦長の写真、これなんですけど、はい、
おー、
これもうね、
すげえ、
これ左下が、まあ、あの布団でしょ
枕が、
ごめんごめん、どっから撮ってるのかよくわかんない、これ。
これね、あの椅子の上に登って、上に登ってたんだけど、
カンズ。
そう、うん。で、あの、まあ、目の前というか、一番右側にあるのが、机、まあ、うん、テレビとかパソコンが置いてあるんですよね。うん、で、左側が棚ですよ、
うん。
こんなね、感じになってますね。
あ、ティッシュも近くにあるね。
そう。ティッシュがあるところが、事務的な空間の割に生活感を漂わすっていう、はいはいはい、このね、なんかギャップを工夫した感じですよ。で、続いての写真がこちら。まあ、机のアップですね。これさりげに画面に映ってるのは、ワンサイズのホームページの、ワンサイズのホームページの新しいやつなんですけど、うんね、あとこう目覚まし時計が12時ぐらいっていうなんか変なな
んかもう撮影のために合わせましたみたいな
変な感じなんですけど、これ本当僕撮った後に気づいたんです
リアルこの時間の
リアルに12時直前っていう11時59分ぐらいっていう感じでね、う
ん、なんかよりシステマチックな感じするね、
はい、まあこういう空間からワンサイズのプロジェクトがほとんど生まれてるわけですよ、
はいはいはいはい、
脚本もここで書くし、うん、あのホームページを作ってたりとかポッドキャストを編集したり配信したり全部ここから出ていっております。そして次の写真がこちら、
すげ
縦長の、これね、この物がいっぱい詰まっちゃった本棚ですね。
いいなぁ、本棚でっかいの、
このね、本棚がね、マジちょっと困っちゃうんだよね。
若干整理中な感じするよね。
いやね、これ整理中っぽいでしょ、
うん、
いや、これデフォルトなんです。
本当？
あのね、右下に積んである本
が。これすごいよね。
右下に積んである本の下にあるのは工具箱なんだけど。
あと、
ハンマーとかがね、入ってるんですけど、うん、で、その上に積んであるこの本がね、
うん、
この積んである本は、今、読もうとしてる本なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
今、積んである、読もうとしてる本が出てて、
うん、
で、ちょっと視線を左上に上げると、この書類がね、
うん、あるね。
なんか、横に積まれてるじゃないですか。うん、これが、ワンサイズの書類とか、すぐ使う書類なんですよ。
はいはいはいはい、
はい。
はい。
こういうふうにね、こうね、こう、途中のものが横になって出てたりとかして、
うん、
結構ね、ものが溢れかけてるね。
これ、ここにこんなにいっぱいあったんじゃ、裏側取れんねんじゃねえの？
そう。そうですよ。あ、ね。
そうですよって。
ですね、これは説明が難しいんだけど、はいはい、この本棚っていうのは、後ろの棚と前の棚がこう重なってるわけですね、
うん。
で、前の棚がスライドするわけですよ。
うん、いいよね。
はい。で、この前の棚をスライドさせるためには、確かにここに積まれてるものは邪魔じゃないですか。
スライドできないね。
ね。それを、僕は、工夫してあるんです、うん。なぜかっていうと、今ここで積まれてる書類の後ろにある棚は、比較的使う棚ね。
はいはい。
で、この書類をどかして、スライドさせて出てくる後ろの棚は、比較的保存しておくための棚なんです。
おー。
ああ、じゃあこの裏に、カズヤの秘密がいっぱい詰まってんだ。
そうです。若かりし頃のエロ本とかが、後ろに詰まってます。はい、なので、これ本当にね、いらないというか、ずっと取っておくものを後ろの棚に押し込んであるので、うん、そういった意味で、ほとんどスライドさせないです。ね。まあ、だ僕の部屋は本当にね、仕事のためだけっていうかね、もう本当布団以外はほとんど、こういう書類関係ばっかりなんですよね。
うん、
本当にね、家でする活動用の部屋になってるから、それでもちょっとね、僕はつまらない部屋であるんですよ。友達が遊びに来るじゃん。うん、そうするとね、遊ぶものがないんですよ。
なんか読みふけるものはあってもっていう。
そう、本読むかテレビ見るかみたいな。
会話はできない。
ゲームとかがこんなにない。
ああ、ちょっとね、それはね、雰囲気作りはちょっと難しいね。
そうそうそう。そう、だから一人暮らしになったらね、もうちょっと女の子を連れ込める的な感じにしたいと思います。うん、
頑張って。
そんな意味で、まあ中澤さんゲーム好きだし、女の子にもモテモテだから、中澤さんちのね、中澤さんの部屋を期待してみたいと思うんですけど、次の写真、はい、次の写真って、お前、ひどくね、
これは。
これ、すごいでしょ。
これ、何これ？これだってさ、これ、どうしたら
いい？どっかの倉庫？
いや、
倉庫のなんか、事務的な作業をする場所？
てかもうなんかこう、会社でいらなくなった人が送り込まれる部屋みたいな。
言うなれば、
はい、
今、 1.5 人部屋。
だってさ、これ、椅子があるところ以外、いるとこないじゃん。
うん。
中澤さん。
動線は確保してんだけどね。
この部屋、ひどいな。
どうでしょう。
次の写真見たくないけど、見る？
見る。
次の写真見てみようか。あ、寄ってもひどいね。
これね、あのね、僕の机じゃないの。
これなんですか？
弟の机。
あ、これ弟の机なんですね。あのね、ちょっと待って、一枚戻っていいですか？
はい。
え、ここに中澤さんの机あるんですか？
ここ。
わかる？
左の？
左側。
あ、
左側僕の机、
キーボードが
置いてある。いつも僕の机で奥に、
はいはい、
右奥にあるのは弟の机で、弟がこれ、まず説明しなきゃいけないのは、
はい、
僕弟と本当つい最近まで二人部屋だったんですよ、
はい、
で弟のが部屋を変えるこう目処が立ったんで、いろいろと整理しながら引っ越ししたんですよ、
はい、
なんでまだこれ写真見ればわかるんですけど、段ボールが山ほどあるのは、これ後ろ側にあるのはほとんど弟のです。
へー、
僕ノータッチです。
はあ、
でその右奥にあんな弟の机です。
ああ、まあまあまあ、かなり力説で説明してはいますけど、中澤さんの机自体もそんなに整理はされてないよね。
そう、
そんなに整理はされてないね。
椅子に無造作に布
じゃない、上着。
まあまあ、まあ確かに周りと比べれば綺麗です、中澤さんの机は。
僕自体はそこそこ整理整頓してるんですよ。
で、次の写真の机の、弟さんの机の
上、あのね、
アップ、プリッツがありますけど、プリッツの右下の机がやや空いてるのがすっごい気になって。
俺、多分閉まらない。
あれ、
もう、これはひどいですね。
まあ、僕が、まあなんか片付けとかしたいからって触ると怒るんですよ。
まあね、まあまあ
まあ気持ちは分かんないの
もないんですけど、分からなくはない、はい、
おかげで弟が着手しないと僕の部屋は僕の部屋になりきれないっていう状態でちょっと困ってんですよね。
これひどいな。
で今2枚目の写真はだから片付けてほしいところみたいな感じで載っけてるんですけれども、
はいはいはい、この机のアップはもうなんとかしてほしいわけですね、
う
ん、
そう、はい、俺の主張、
はいはいはい、弟になんとかしてほしいところ、
うん、なんかちょっと真ん中あたりにこう気になるロゴがあるんですけどね、
うん、お
これ分かる人には分かるですが、
なんだ、
あの PSP のゲームで最近出たやつで、あとロゴマーク見れば分かる人には分かるんで、まあそこはノータッチでお願いします。
分かんねえよ。
いいです。
あの写真見て分かった人はなんかコメント書いておいてください。続いての写真はこれは何ですか？
はい、これはですね、
なんか見覚えがあるよ。
これも片付けたいもの。
大学時代よく見たよね。
うん、これはですね、まあ僕の変身道具一式です。
骸骨の書かれたヘルメットですね。
そうそうそうそう、はい。これを着てよく戦ってました。
これはどうするんですか、これは今後。
今後ね、ひとまず1枚目の写真の奥のスペースが片付いたらって感じなんですよ。とにかくなんとかしたいものがいっぱいある状況で今止まってるんです。
いやー、これはひどい。中澤さんひどいな。
いや、
まあ、これなんとかした方がいいね。
なんとかする。
僕の部屋もまあ言えないっちゃ言えないけど、さらにひどい。
ね、注釈すると、1枚目の写真、僕の部屋の1枚目の写真の、
うん、
写ってない。
写真の中で最もひどいやつですね。
写ってないところの右側にベッドがあるんですけれども。
あ、ここの部屋にベッドもあんの？
うん、ある。この1枚目の写真の右側に2段ベッドがあるんですけれども、うん、2段ベッドの上は、弟の段ボール。2段ベッドの下は、洗濯したばっかの服っていう状況。
え、そのベッドは寝てないの？
寝てない。
なんなんだよこの部屋マジで。
どこで寝てんの？
俺1階の4畳半。
ひどい
な。もうほんまに倉庫やね。
でもね、
ひどいっていうか、ベッドがあるのにベッドに寝てない時点でもう部屋として成立してないよ、
ね。そうだから作業部屋みたいな感じなんですけれども、うん、個人部屋にまだなりきってないんで、いろいろと弟と三段を企ててんですけれども、あれこうしたい、二段ベッドを廃棄して、事務机とかのあるベッド、まあ、個人部屋になるからとか、いろんな話をしてるんですけれども、まあとにかく、取らぬか、たぬきの川山陽なわけで、
うん、
とにかく、片付けなきゃ。
なんかね、だらしない。
でしょ。
だからこういう生活があるから遅刻とかしちゃうんだよ、多分。
あ、うん、それもある。
そのもう生活の乱れだね。
うん、
こう風紀の乱れだ。もうワンサイズ風紀委員の僕としては許せないね。
ちょっとね、ここで作業してると、もう本当に見渡せば誘惑ばっかりだから。
ああ、ダメだ。ダメだ。もうこれいつ片付けるのこれ。
これね、今、話してるのは、もう、始まってるかな。うん、 うちの家族で時間を作ってみんなでいあのちょいちょいやってる時はやってるんですけれども、
うん、
手がつけられないところは家族揃ってやんなきゃダメだって感じになってお互いに喝を入れながらやんなきゃダメだって話になって、
あ、
うん、というわけで2月からちょいちょいやってるんですけど、
本当に、うん、もう何とかした方がいいよ、
はい、
あと遅刻癖も何とかした方がいいよもう全部綺麗な体になろう、
なる、
2008年は中澤雅人も綺麗な体になろう、
俺綺麗な体になる、
そう、もう遅刻もしないし風邪もひかないし、うん、部屋も綺麗にするし、もう全然人に迷惑をかけない中澤雅人になろう、
でも本当にね、あの行動しやすい部屋にしたい、
うん、じゃあ2月からは遅刻なしで、うん、行こう、遅刻ゼロで、
ゼロで、
う
ん、
じゃあどうしようかな、遅刻するたんびにその時の打ち合わせ代を出すっていう、うん、ことにしよっか。
しよっか。うん。
だって、遅れないでしょ、
うん。
もう2月以降は一切遅れないでしょ、
うん。
うん。うん。だったらまあね、うん、じゃあ遅れたら僕らに飯代を出すということで。
じゃあこれからマックでね。
うん。え、遅れないでしょ、う
ん、遅れないよ。
遅れなかったら問題ないもん。
う
ん、
遅れないけど、ほら、マックってさ、使いやすいじゃん。
いや、マックあんまり好きじゃないのは中澤さんじゃん。
俺それ米と味噌汁はいつも食いたいよ。
わかりません、わかりません。だから中澤さんが遅れなければいいんだもん。ねえ、
うん、
ねえ、
確かに、
もしくは遅れても僕らがまあ飯をおごってもらえるしっていうぐらいの財力を手に入れればいい、うん、
あ、
それはもう問題ないわ、
どこに行っても言われるの
か、あの、まあ、あのこのポッドキャストをお聞きの中澤さんのお仕事相手の方、こちらもね、あの中澤さんはこれから一切遅刻しませんから、中澤さんは一切遅刻しませんからね、
はい、
ええ、これもうね覚えてといていただいて、ええ、もう皆さんねお仕事仲間としてね、ぜひ中澤さんを一緒に調教しましょう、
お願いします、
中澤雅人も綺麗になりますからはい、ということで
中澤雅人もクリーン化宣言、
そう、中澤さんはねもっともっとハードルをかけていきたいと思う、
うん、
ハードルを課してね中澤雅人もどんどん鍛え上げていきますから、これからは、
うん、
ええ、いいですか中澤さん、
はい、
じゃあ意気込みを一言言っておくよ、
綺麗な体になります、
よーし、うん、言いました。でもこれから中澤さんどんどんね、あれしたら罰ゲーム、これしたら罰ゲームってね
罰ゲームだ、
いや、もちろん僕らもね無茶は言わないよ、
うん、
無茶は言わない、ただ、うん、遅刻をしないっていうのは普通でしょ、
うん、
だ、例えば中澤さんがおもらしをする人だったとしたら、うん、おもらしをやめるっていうのは普通のことじゃん、大人としては、
ね、アドバイスとして正しいよね、
そう、だからその普通のことに対して普通のことができなかったら罰ゲームっていうことだから、そのね中澤さんをひとまず綺麗な体にします、
うん、
ええ、もうね去年の終わりぐらいからこうやって宣言ばっかりしてますけどホームページリニューアルしますとかバンバン宣言してますけど、もうこんな感じでね、
はい、
2008年だからもうバンバン先に宣言します、これやります、
やりましょう、
こうなりますっ
つって、まあね、
宣言してそれを実現していく年、
声優としてね、うん、
これ2008年ですから、
はい、言霊に込めた思いをね、叶えないと、
僕らはこれからもうすごいっすよ皆さん
ね、
もうほんと注目しといてください、
ね、もういいやもう何でもやってやる、ちくしょう
何でも来いだよね、
うん、
何でも来いやってやる、
今回ちょっとね、うん、ヒートアップして長く喋っちゃいましたおまけ配信、
はい、
そろそろ終わりにしたいと思うんですけどもね、うん、
はい、
まあ気合が入ったというところで皆さんからもぜひね、これ宣言しますみたいの、
あ
お便り欲しいかな、
ちょっとね、
もう僕らすんげー宣言してんだけど、うん、なんかね、なんて言うんだろう、やっぱ戦うのはみんなで戦った方が気持ちいいじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、
あ、だから、ね、掲示板に書き込んでくれたりするとね、うん、僕らみんなで応援しながら応援されながらみたいな、うんうん、相乗効果でねやっていきたいと思います。
だからまあ本当、まあ、僕らのワンサイプロジェクトワンサイズは、
はい、
常に変わっていくね、
そう、
コンセプトを持ってるんで、
そうそうそう、
でこれ、まあ、仕事くれる人ともまた別にこう一緒に育成長していこうって人たちも
そうそうそう
のための番組でもあるんで、
そうそうそうそう、
よかったらね、痩せたいっていう人もよかったら。
そうですよ。うん、僕、口に出して言ってまして、今はちょっとまた調整中ですけど、一回55キロになりましたからね。
なったね。
正確に言うと 54.8 ですからね。
お腹周りが気になる人とかね。
ダイエット一緒にしよう。
ね。
僕と一緒にしよう。うん。
ダイエット。
みんなでダイエットしたいとか、部屋をきれいにしたいとか、遅刻をなくしたいとか、
うん、
バンバンしてこう。あ、でも、おしゃれに気を使ったりとかね。
ほんと今僕たちの目の前に、そういう証人がいるからね。完璧に痩せたっていう。
そうですよ。うん、僕本当に。
これはすごいよ。
マックスから23キロ減ってますからね。
おー。俺誰よりも説得力ある。しかもなんか、怪しげな商品とか、そういうもの一切使ってないからね。
個人の努力で、うん。やってますから。
できるんですよ、個人の努力で。お金かけないで。
ええー。 もう皆さんね、ぜひこうやって応援、僕らからもあなたを応援しますから。
応援しますから。
はい。
一緒に頑張っていきたいと思います。
なんかちょっと今最後趣旨変わったな。
そういった意味で、今回1月31日のおまけ配信でした。明日はどんな放送になるかね。
ね。
楽しみだね。
明日から頑張んないといけないからね。ね、
明日の放送もお楽しみに。それでは皆さんまた次回です。お相手は、部屋が事務的な粕谷浩二と、
部屋がまだまだ発展途上、プロジェクトワンサイズな中澤雅人と、
部屋が雰囲気いい感じの平井雅之でした。
それではさよなら。
なら。